emptiness. Space embodies value. Space anticipates the future. Terada Soko presents Ishii Tatsuya Time Capsule.
もんでひねって焼いちゃって。
さて、始まりました。ここですね、僕はですね、結構日本中飛び回ってまして、一番、最近の、大きな、出来事はですね、僕のふるさとをやっぱちょっと津波にやられたもんですから、でそれで、銅像を建てることになりまして、僕のエンジェルの銅像をこの間建立式がありまして、それに出てまいりました。子供たちの未来のためにっていうんで、とっても綺麗なエンジェルが、ね、できましてですね、とっても嬉しいですね。自分のふるさとに自分の作品が飾られるっていうのはこんなに嬉しいものなんだなというふうに、今噛み締めております。それともう一つはですね、東北なんですけども、薬師寺のですね、もう本当に国宝級というか、もう全部国宝ですね。おそらくもうこの僕らの、世代ではもう見られないような素晴らしい作品ばっかりを用意しまして、で、展覧会を今しておりまして、で、東北の人たちの気持ちを少しでも、慰めようというんで、吉祥天女が舞い降りたというね、展覧会を、催しておりまして、それで僕は歌を、の提供したり、それからマークをデザインしたり、それからで館内のね、説明なんかも僕の声でなされてみたりなんかして、開幕式も行ってきましてですね、僧侶と一緒にこう並んで話すっていうのは、ね、なんかやっぱり何とも言えない緊張感がありますね。さて、東京 FM 寺田倉庫プレゼンツ石井達也タイムカプセル、次の世代、次の世紀にも伝えていきたい、伝統工芸の匠やアーティストをお招きして、おります。今週のゲストはですね、350年近い歴史がある、大日焼の、継承者であります、陶芸家の大日俊雄さんでございます。それでは、ご登場願いましょう。
この番組は寺田倉庫の提供でお送りします。
面倒な手続きもいらず、簡単にアート作品を世界中に公開できるサービス、それが寺田倉庫が展開するウェブギャラリーレンタルト。アーティストが預けた作品をウェブで公開し、作品を見て気に入った人はレンタルしたり購入したりすることができるサービスです。作品を展示している人の多くは夢を追いかけているアーティストたち。そして今レンタルトでは新しい時代を開く新しい作品を募集しています。油絵、水彩画、版画、写真作品も OK です。手続きは簡単。ご自分の作品を送るだけでレンタルトのスタッフが作品を撮影し、ウェブ上に専用のポートフォリオが作成されます。レンタル希望者がいた場合は、あなたの作品が誰かの部屋や店舗を彩り、たくさんの人の目に触れるチャンスになります。さらにレンタルから作品販売につながる可能性もありますよ。いかがですか？アーティストのチャンスを広げるレンタルト、詳しくはレンタルトで検索。寺田倉庫と石井達也は新しい文化を作る意欲的なアーティストたちを応援しています。 東京 FM の寺田倉庫プレゼンツ石井達也タイムカプセル、今夜はですね陶芸家の、大日俊夫先生をお招きしております。さて大日先生にはいろいろとこれから、陶芸のことについていろいろと話をしていただきたいと思うんですけど、まずは日本現代、工芸美術展の、最高賞となります内閣総理大臣賞受賞をおめでとうございます。
ありがとうございます、ご存知でした？
これ僕最近知ったばっかりですね。いつだったのって言ってね、話をしてたんですよ。もう名門大日家のですね継承者ということで11代目になるんですよね。
そうですね。
先生は大日焼、これは歴史をたどると350年ぐらい前からあるということなんですけども、
はい、
大日焼という名前を今日初めてね知った方もいらっしゃると思うんですけども、まあ金沢っていうと、よく九谷焼なんてね、有名ですけども、九谷焼ってどちらかというとやっぱり工芸品ですよね。
茶道のために出来上がったものじゃなくて、
どっちかというと飾り物っていうか、ね、
そうですね、量産して前田藩の、利益にするっていうタイプだし、
だからこう色とりどりでとにかく ね人の目をつ、
でもそれもその加賀藩が持ってる焼き物として代名詞にもなってますね、九谷焼っていうのは
ですね。
ただ僕らはそれと真反対 で、ね、量産じゃなくて一人の人間が最初から最後まで全部自分で作って、焼くのも一人でやるっていうのがルールだから、あんまりないけども、いろんなその前田藩の大切な人たちにみんなプレゼントすることで全国広まったっていう。
薄いんですよね。
そうですね、削り落として、
そうでどんどんどんどん削って、もう先生これ削ってこれ以上穴開いちゃいますよって、いやいやまだまだ削れるから、つんでもうね、もう削ることでおそらく作る時間よりも削る時間の方が50倍かかるぐらい、
そうですね、
削ってますよね。で、あれを僕が見た時にもうカルチャーショックで、もう手びねりっていうのはもう手の跡がついたそのまんまをね、焼くっていうのがもう手びねりなんだろうと思ってた。そしたら今度はそれをこう削れって言われた。でそれも先生自分で、大体の芸術家職人、それからいろんな匠の人たちっていうのは自分で自分の作品を作るための道具って作ってるもんで、
で
先生の道具も僕使わせていただいて非常に使いやすいんですよね。
だから石井さん自身がもう素人じゃなくてね、教えてもらったわけじゃないんだろうけど、もう自分でどんどんどんどん頭で考えたのかどうか分かんないけど手でもうどんどんいくじゃないですか。だからその時に僕が何も言わなくても道具も自分で選んでたしね。僕そういう人に初めて会いまして。
あ、そうですか。でもなんか自由に石君やっていいよってなんか大石先生になんかこうパーンとこうなんか鎖をパーンと外されたような感じで、僕も実はですね歌詞が書けなくなっちゃって、それでもう千住博先生に相談して、そしたらもう千住先生そのまんま、石君音楽しかやってないでしょって言われて、君は音楽で生計立てるために東京来たわけじゃないでしょっつって、で手動かさなきゃダメだよって言われて、それで焼き物やってみたらどうって言われて、でもじゃあ僕も面白いやつ知ってるからっつって、で大日君にちょっと電話してみるからねっつって、で大日先生のところに電話して、
千住さんから電話がかかってきて、
はい、
米米クラブって知ってるって言われて、で僕本当に申し訳ないんだけど僕あんまりテレビとか見てないし、でもすっごい有名な人なんだけどって言われて、怒らないでね、最初ねコメディーの人かと思ったんですよ。米米っていうか、でも、もうすぐに
コメディーですけど、
ね、いやいやごめんなさいね。でこれはもう冗談じゃなくて、それで千住さんにいろいろ説明聞いたら、ああそうだ僕曲は聞いたことあるっていうのも全部分かったんですけど、でも千住さんはその時に僕がね知らないんだったらそのまま素でいた方が彼のためにもなるし、そのまま受け止めてあげたらいいよっていう、ことだったんです
よ。本当嬉しかったんですよ、本当にこう、なんていうかな、こう色眼鏡で見られちゃうことが多いので、
でも後で家族から本当にバカだって言われました。
なことないでしょ。
それは知らない人が、
こっちにしてみたら
知らない人がいないのに
助けられましたよ先生。ここでこう
作品をこう作ってると、はい、僕はあの多分大石先生があの気を回してくれたのかなと思ったのは、音楽も何にもかけずに、うん、本当にシーンとした中で、はい、あの僕は土をこう作ってたんですけども、それがすっごい嬉しかったんですよね。
あの時削ってる音がね、サクサクサクって削ってる音が、自分 の、 あの部屋の中に全部自分が削ってるように外から聞こえてるみたいな、そういうような気がするでしょ。
あ、しますします、で、あの鳥の声さえずりも聞こえてくるし、水の流れも聞こえてくるし、うん、で、まあ、そんなにあの暖かいところじゃないんですけども、決してね、なんかね、寒い感じがしないんですよ。いい時間でした、ね、で、先生もなんか途中から、石井君じゃあもう自分でこれやってねえなんつって、
放置しちゃいましたね、
で、俺自分で自分の作品やんなきゃいけないからっつって、隣の自分の工房にあの先生行かれて、で、自分の作品あのお作りになってた時に、はい、石井君あのまだちょっと暑いよって言うんですよ。これで、なんでわかるんですかって言ったら、いや音がね、うん、まだねちょっと熱いんだよね。
あ、別の部屋にいた時ね。
そう、別の、はい、全然見てないんですよ俺の作品、だけどあのもうちょっとね薄く削った方がいいよとかって言われて、なんでわかるんですかとかって言ったら、いや、うん、ドラムと同じでね聞こえてくるんですよ、土の削ってる音であの厚さがわかるんだよねなんて、それを聞いた時にはすげえなこの人と思って、俺は
でもその次にね同じようなことやってる時、今度削りすぎちゃうかもしれない。
あ、なるほどね。
人間ってね本当不思議でね、もう今度削り選手権みたいになって、いかに薄く削れるかっていうことを自分の指がね、勝手に動くんですよ、で脳がね同じことするのどんどん嫌になってくるんですよ。だから喧嘩するの分かりますよ、自分で、自分の指と脳が全く違う方向に行ってるのが。
僕あの先生にあの帰りにいただいたお茶碗があったじゃないですか、はいはい、あれでお茶飲んだんですよね、でその時感じたのはね、よく時期なんかでお茶を飲むと、はい、熱いじゃないですか。
あの
普通のお茶、うん、
お茶
もうお茶碗自体が熱いじゃないですか、
あ、はいはい、
うわ熱いっていうその感覚があるじゃないですか、
はいはいはい、
大冷やきっていうのは、うん、熱を吸収するもんだから、うん、その外まで熱が熱くならないんですよね。
でもお茶自身は
熱いんですよ、熱いでしょ、で全然熱くないんですよ、うん、あれ土ですね。
そうです、温度が高くなると熱伝導でそれが伝わって、
伝わっちゃうんですよ、
ね、持てなくなるんですよ。
もう本当に熱くなっ
ちゃう。うちのは温度が低いから、中が熱くても持ってたら大丈夫なんですよ。
全然熱くないんですよ、
またその代わり温度低いとね割れやすいっていうデメリットはあるんですよ。だからお茶 の、 その所作っていうのは、大事なものをもっと大事に扱うとか、割れやすいものは絶対割れないように扱うっていう所作はそこから生まれたんです。
工房に入る前にね、
はい、
大石先生からじゃあ石君ちょっとさ、抹茶ちょっと飲もうよって言われて、本当に軽くそう言われて、で茶室に連れて行かれたら、ほんとちゃんとした茶室があって、俺これってこんなちょっとまあ初釜とか何度か行ったことありますけど、そんなやったこともないし、これどうやったらいいんだろうって言って、いやいやもう全然普通に飲んでいいよって言われて、それ飲ませていただいて、でそれ飲んで飲み終わった後にどうって言われて聞かれたんですよ。覚えてないと思いますけど、どうって言われたんです。僕
言いましたっけ、
それでね、その時俺何がどうなんだろうって言ったら、結構なお味で、とか、
なんかそう答えたの、思い出してきた。
そしたら、その茶碗のことだよって言われて、で、そしたらね、僕のやつの赤茶碗でした、うん、確かね、はい、で、ちょっとこう白い釉薬がついてて、はい、で
僕の最新の茶碗だ、あれ
赤い茶碗だ
った、あの時できたばっかりのね、
すごい綺麗な色で、はい、でそれが抹茶の黄緑色がスコーンって、
はい、
本当にイエローストーンの不思議な風景みたいに見えて、はい、面白いなこの茶碗って僕は思ってたんですよ、はい、でそれこれはこの赤の色っていうのはこれ土の色なんですか、それとも釉薬の色なんですかって先生に聞いたんですよ、そしたらこれ釉薬なんだよって言われて、
はい、
そしたら先生は世界中回って釉薬も集め回ってたんですね。
そうですね。
さつゆが燃え立つ羽衣のような曙 山並みを突き抜け一筋を照らす光よ夢まぼろし神の身元昇りし御霊にいずる日朝もやも散らせる大いなる聖の力朱色に染まれしとあの今宵よ朱色に染まれしことの日らかよ人の世が入れる道は主に赤赤もゆる松明が足元照らすまほろばの里沈む夕日明日も無事にと歌う人よ人は希望の御言を夢見る朱色に染まれし人の心よ
作るんだよとかって教えてもらったわけじゃないでしょ、はい、例えばマスクの作り方とかね、はいはいはい、あれあの後石井さんが帰られた後にね、はい、僕もう一個気づいたことあるんですよ、はい、割れてないの、はい、僕らが普通ね ああいう粘土足して足してってこうそれであのマスク作ってったじゃないですか、はい、まず陶芸家が見てるとあの中に空気が入って乾く時とか焼いた時に割れるんじゃないかなとか、はい、もう全部ちゃんと埋まってたし、
はい
だからすごいなと思って
嬉しいです、あの大日焼きというのは本当にあのまああの簡単に言ってしまうと本当にあの、土色というかねあの茶色っぽい茶色の濃いあの深い茶色の、ものが中心であの焼かれているようなものなんですけどもまあもちろんいろんな色はあるんですけれどもでもあの代表的なのは茶色が代表的な色ですよね
飴色
ね飴色ね、はい、でそれでなんですけどあの大人志先生の作品はですね7色なんですよ本当にいろんな色を中に入れてでそれがですね実に綺麗にあの、混ざり込んでで僕なんでこんなに綺麗に焼けんだだって予約っていうのはあの全部収縮率が違うはずですからあの違う変なもの混ぜ込んじゃうと割れちゃうはずなんですよねあのバリバリに取れちゃったり、はい、でそれがね実に綺麗に色がくっついてるわけですよでこれどうやって焼いてんだろうと思ったらですね行ったらとにかく古い釜はもちろん あるんですけども新しい機材もちゃんと取り寄せて、
はいはい、
それもアメリカ製のものも取り寄せて焼いてそれで作ってらっしゃるんですね、
はい、ただほら焼いてる材料は炭か赤松でしょ、
うん、
これだけは江戸時代からルールが変わってないので、
うん、
その火の出てくる煙と火のおかげで、うん、ああいう色がいっぱい出るんですよ、うん、
あ
原始的なやり方でそういうの出すでしょ、うん、で偶然起こったなと思った時に、うん、もう一回やろうと思ってできなかったら偶然で終わっちゃうじゃないですか、うん、でもそういうのは一回ずつね iPad で録画してるんですよ。でそれを録画してあ綺麗になったと思った時にその iPad で録画したのを戻してどうして僕はあの焼いたかっていうのを元に戻して火がどんな色だったかとか煙がどんな色してたとかっていうのを確かめるんですよ。だから結構一番原始的なことをやってるんだけど最先端のことはそこにちゃんと記録取ってるみたいなね。
あの皆さんわからないと思いますけども焼く時っていうのはですねもう本当に何百度っていうとんでもないあの暑さで、あの皆さんもう本当にもう手なんてほとんど指紋がなくなっちゃうぐらいの暑さで皆さん仕事をするんですけども、あの焼いていらっしゃるんですけども、だからその温度のあの感じなんてわからないですよね、あれだけ暑かったら。
そうですね。で僕はやっぱりそれをずっと海外も含めてね、真っ赤に溶けてるのをつまみ出すっていう経験をずっとしてきたので、他人にやらすことが怖くてできないんですよ。
実はですね、あの大石先生がですね、アメリカから買ってきたって言われてるですね、宇宙で使っている手袋があるんですけども、その手袋で直に真っ赤なあれ800度ぐらいあるんですよ。
もうちょっと温度高い、
まあ、高いですね、はいはい、そのぐらいのものを手で掴んでそれで違う釜に持ってくんですよ。
それもそんなに小さな器じゃないですよね。
とんでもない大きいもの持ってくわけで、それやったら普通はですね焼けちゃいますよね手、ね、
だから熱いと思った時に皮膚感覚全く別じゃないですか、科学的に熱いものを持てるように一応耐えれるようになってる手袋なので、うん、瞬間熱いと思ったら手は大やけどしちゃうの で、
そうでしょう、ね、
皮膚感覚と全く違うところにあるので、とりあえず10秒以内にそのグローブを取っちゃわないとダメなんですよ。
だから先生 の、
運んだ後に、ね、
スタッフの皆さんは
数える、
運ぶ時に1秒2秒3秒って言ったらさ運ぶ時間をその大きな声で言うらしいんですよ。
間に合わなかったらどっかに置いておかなきゃ、
置くしかない、ひょっとしたらその置いた時に割れちゃうかもしれない、
ね、持ってる時に、自分のその持ってる時に割れて足に落ちたことありますよ。
うわ
、でもたまたまその時っていうか、スノーブーツ履いてたんでね、あれもしずなんだ草履かなんかだったりすると、はい、指が一つになってたと思いますね。
さて、お話はまだまだ続けていくんですけども、来週もぜひ来ていただきたいんですけど、よろしいでしょうか。
喜んで
お願いします、はい、さて、今夜のゲストは、陶芸家の大比俊夫先生でございました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ここで寺田倉庫が展開するウェブギャラリーレンタルトのご紹介です。レンタルトとはアーティストとアートを楽しみたい人たちを結ぶウェブギャラリー。アーティストから預かった作品をウェブで公開し、作品を見て気に入った人がレンタルしたり購入したりすることができるサービスです。作品を展示したい方はご自分の作品を送るだけで、ウェブ上に専用のポートフォリオが作成されます。作品のレンタル希望者がいた場合は、あなたの作品が誰かの部屋や店舗を彩り、その作品が人目に触れるチャンスになります。また作品はアート作品の保管に長年の実績を持つ寺田倉庫が最適な空調完備の空間で責任を持って保管します。しかも作品保管料は無料。これは作品が増え続けて保管に困っている人にはありがたいかもしれませんね。さて、いかがでしょうか、ラジオを聴いている若きアーティスト諸君、レンタルトであなたの作品公開してみませんか。興味がある方は今すぐレンタルトで検索。寺田倉庫と石井達也は新しい文化を作る意欲的なアーティストたちを応援しています。
東京 FM 寺田倉庫プレゼンツ石井達也タイムカプセル、今夜は陶芸家の大木俊夫先生をお招きしました。番組ホームページでは今夜の対談風景の写真もアップしてありますので、どんどんアクセスしてください。メールも届いているのでご紹介いたします。京都府のゆうりゅうさん、ゼップナンバでのアートヌードイニシエの、終了直後、石井さんの歌とアートを体感して興奮冷めやらずのまま、屋外でラジコから、放送を聞きました。映画監督もされる石井さんならではの須尾監督との、話の盛り上がり方は興味深く、とても分かりやすくて面白かったです。体調を優れない中、あのライブ心に響きました。僕は、ね、風邪気味だったんですよね。だけども意外と人の前に行くとね、意外と僕声出ちゃうんですよね。不思議なもんですね。寺田倉庫さん早く、決まるといいですねって書いてあるんですけど、本当ですね。寺田倉庫さんに僕の作品ちょっとなんか収めていただきたいなと思いますけど、さてというわけでございまして、まあ、皆さんからの、メールもですね、募集しておりますので、ぜひとも、こちらの方に、お送りください。 URL は、www.tfm.co.jp/tatsuya/www.tfm.co.jp/tatsuya/タツヤのツはですね TU で、S を取ってください。タトゥーヤというふうに、入れていただくと、そのまんま入ります。東京 FM のトップページや、タイムテーブルからもジャンプできますので、そちらからも、送ってください。さて、東京 FM 寺田倉庫プレゼンツ石井達也タイムカプセル、来週もですね大木俊夫先生をお招きしてお話をお伺いしたいと思います。それではまた来週夜8時にお会いいたしましょう。石井達也でした。あまりにも狭くて、
心の羽を。この番組は寺田倉庫の提供でお送りしました。She